皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
麦です。
ケイセンです。
本日はこの3人でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
この3人でのスタートはもしかして初めてかな。
おだね
な気がしますね。
うんうん、
はい、今日は、ね、久しぶりにまた麦さんにもお越しいただいて、
はい、お久しぶりです。
よろしくお願いします。
お願いします。
で、そうだ、番組をお送りする前、内容をお送りする前にですね、唐突なんですけど、プレゼントのお知らせがございます。
なんと
唐突すぎますが、誰にも話もしてませんが、
うん、全然聞いてなかったね。
以前タイジ君がプライベートか仕事か分かりませんが、西海岸、アメリカ西海岸の方に出張に行ってきたわけなんですが、
いいな、
なんかね楽しんできたようですけど、うん、その時に、お土産を買ってきてくれてまして、でそれのお土産をこうお届けするプレゼントをお届けするタイミングというか、うん、ご紹介するタイミングを、
うん、
まあ忘れてたってだけなんですけど逃しておりまして、
はい、
まあ、お中元代わりにいいかなということで、このタイミングで、皆さんにご紹介したいと思います。
そうね。
でですね、
はい、
今話題の黒猫の、なんだ、なんていうんだっけかな、小さいやつコンビニでも送れるよっていう、
あ、はい、あの
コンパクトだっけか、
はい、
違うな、
なんか新しいの出たんだよね、そういうやつ
出てますよね、
ちょっとした箱のやつです
ね、うん、そうそうそうそう、うんうんうん、そのちょっとした箱のやつで、たいじくんからもらったお土産を箱詰めをして、すでに封をしております。
おお、準備万端、
住所貼るだけ、
住所貼るだけ、
素晴らしい、
でその準備をしたのがかれこれ2ヶ月ほど前の話でですね、
えらい前だね、
中身を全く覚えておりません。
素晴らしい。
確か、本場、ロサンゼルスじゃなくて、あそこはシアトルでもなくて
カリフォルニア、
カリフォルニアのシリコンバレーでのアップル本社で買って、あそこ本社なのかな知らないけど、シリコンバレーのアップルで買ってきたアップル系のお土産ですとか、サンフランシスコやロサンゼルスで調達したであろう、北米の香りプンプン感じる系のお土産が、何点か入っております。
詳しくは開けてのお楽しみ
と、お楽しみでございます。
なるほどね、
実用性とか、うん、レア感は一切ないプレゼントなので、
あ、なるほど、
期待しないでください。
開けてものすごくこう和風テイストなものだったら笑うけど、
笑っちゃうけどね。センスとか入ってたら笑っちゃうけどね。
アメリカ人が好きそうなやつ、うん、
でこのプレゼントの一部をケイセンさんにもお送りしてるんですが、
はい、
届きました、
いただきました、はい、いただきました。
ほうほうほう。
ただね、会社でひっそりと使っておりますが、誰にも突っ込まれることがなく。
え、ケイセンさん何だったの。
私はですね、ちょっとあのアップルのマークのついたボールペンやら鉛筆やら、
あら素晴らしい、
もろもろいただきました。
おお、
そんな、そんなようなものに類するものが入ってると思っていただいて。
なるほど。
はい、で応募なんですが、電気屋ウォーカーというかインストウェブですね、 inst-web.com のホームページ開いていただきますと、うん、お問い合わせのフォームがありますので、うん、そちらの方から、たいじくんのお中元希望ということで、お書き添いいただいた上で、メッセージを送っていただければと思います。
はい、
はい、
でくれぐれもあの、送付先とか本名とか、うん、電話番号とかは、うん、記載しないで、送ってください。
あ、そうなの、
うん、
当選の方にご連絡をするという形ですね。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど、
個人情報の取り扱い神経質になるぐらいなら送るなっていうスタイルなので。
なるほど。
抽選の結果当選された方に改めて、メールにて、ご住所など送付先をお尋ねいたしますので、ご応募の際は泰治君のお中元希望ということを書き添えいただいて、メッセージとともにお送りいただければと思います。
なるほど、どしどしと、
はい、どしどし
質問があります。
はい、どうぞ。
そのセットはいくつあるんでしょうかね。
素晴らしい。あのね、結構な量があるんですよ。
ん
お、
その品目というか点数的に言うと何点もあるの。
お、
一箱にしました。
ん
お、
一箱に入れました全部。
ということは
箱パンパンです。
お一人様。
お一人様ですよ。
お
一人様に大当たりと。
大当たり、大当たりだから、まあ、開けても嬉しくはないんだけど、大当たりといえば大当たりですね。
なるほどね。
一人は大当たりですよ。
今回については特にじゃあ残念賞ステッカーとかそういうことは特に設けませんので、基本的にはこの一発を当てていってほしい。
なるほど、
すっごい。
でお申し込みの期間なんですが、
はい、
おそらくこの配信が8月の来週末ぐらいまで、ね、編集できるかな、8月8日か9日ぐらいの配信になると思います。
はいはい。
で、まあ、ちょうどねお盆休み期間中になってくると思いますので。
そうだね。
お盆16日が日曜日だったかな。誰もカレンダー持ってない。まあいいや、8月16日を締め切りと、8月16日の日付が入っているメールを締め切りの最終とさせていただいて。
16は日曜日ですね。
はい、素晴らしい。ありがとうございます。16日曜日の23時59分59秒までのメールを、はい、対象として抽選をさせていただきますので、どしどしご応募ください。
応募してね。
よろしく。
よろしく。もしなんか麦さんとかケーキセンさんとか残念賞あるんであれば、後からつけば出しますんで言ってくださいね。
あ、なるほど。俺もなんか出すってこと？
いやいやいや、出すけどあれば出してねっていうことです。
あ、なるほど。
なんかほら地元のね美味しいものとかあれば。
ああ。
はい。まあ余談はそのあたりにしといてですね。
はい。
暑いですね最近ね。
はい。暑いです。
暑い。
あのね、北海道も今年結構暑いんだよ。
あ、そうなんですか。
うん。
麦さんのいるところは最高気温何度ぐらいになるんですか。
あのね、それでもね、最高分暑くなったらね、34、5度はいくよ。
暑い。
うん。そっちほどその長い期間ないけど。
ああ。
うん。あとでも、そうなってもそっちに比べれば湿度はちょっと低いので。
羨ましいですね。
まあ暑いっちゃ暑いんだけどさ。
でもあれですよね、そうそうそう、冬場からの温度差を考えるとものすごくないですか。
あ、温度差はそっちよりあるかもしれないね。
ですよね、私いつも思うんですよね。
うんうん、それはある、うん、でもそっちのね暑さに比べればいいよ、こっちはまだ。
そうですか。
本当、
う
ん、気の毒、テレビ見てると。
ええ、私も自分でニュース見て自分の地域気の毒だなって思うもん。
ねえ、
ケイセンさんのところは気温は何度ぐらいまで上がりますか。
何度ぐらいですかね。もうなんか暑さを感じるのであまり見ないようにしています。現実から目を背けています。
なんかそっちの方さ、38とか7度とか8度とかさ、こんなもんでしょきっと。
なるね。
ひどい時はなりますね。あともうアスファルトがジュージューしてますね。
まあそんな暑いということでですね、
はい、
電気屋ウォーカータイムリーなことに、今日はこのテーマをご用意しております。
電気屋ウォーカー第80回灼熱列島エアコン7番勝負。
じゃじゃーん。
電気屋ウォーカー始まるよ。
タイムリーだね。
珍しくね、ここんとこ、ここんとこ比較的何回かこうタイムリーにてなお話をお届けできてるような気がするんですが、
はい、
特に今年は去年一昨年までとその節電、いろんなね東日本大震災とかあって、
うん、
で今原発も止まってて、
うん、
で止まってて何年も過ごしてんだからもう原発いいじゃねえかよとか思うんですけど、それでもねニュースなどでは適切な冷房の使用を呼びかけるというね、いうふうにこう事情が変わってきましたけども、
そうだね、
やっぱりこの暑くて湿度が高い日本の気候、まあその地域にもよりますけど、日本の気候を健康に、しかもエコに、電気をあまり使わずに過ごしていくにはどうしたらいいのかと。
そうだね。
いうところで、これまでは例えば扇風機のお話をさせていただいたりとか、
うんうん、
してきたわけなんですけど、
はい、
まあここに来てやっぱエアコンをもう一度しっかり取り上げておこうと。
なるほど。
という話でございます。
エアコンは前は何回かやったことあるんだっけ。これ
実は電気屋ウォーカーではエアコン取り上げたことはないですね。
おお、いや初めてだね。
初めて、2009年から電気屋ウォーカーをお届けして回を重ねた80回ですけども、エアコンは初めてで、空調関係の話ですと、
うん、
扇風機の話はしましたね、
うんうん、
あとは してないかな。
空調、まあエアコンか扇風機ぐらいだよね。
うん、あと暖房をなんかしたような気がするんですけど、軽くね、軽く。
あと、うちは、うちわは電気屋じゃなくなっちゃうね。
空気清浄機は違うか。あの
電動でうちわが動くやつとかあるじゃないですか。
それなら扇風機使いよって
言う。そうそうそう。空気清浄機もちょっと違うね。加湿空気清浄機を一回取り上げましたけどね。まあその辺のこともこう思い出しながらですね。
はい。
エアコンを、
はい、
切り取っていきたいんですが、
はい、
それでは早速いつもの通りですね、ここから始めていきましょう。
その1、エアコン事情、気になるキーワード。
はい、エアコンをですね、最近のエアコンをですね、切り取っていく上でやっぱりさまざまな新しいキーワードが出てますので、
うん、
ここで一回おさらいをしてですね、エアコンについての知識を深めていきたいと思いますが、
はい、
まず一番最初に最近のエアコン、まあ、最近のって言っても私も今これを調べるときになって初めてエアコンのカタログ一生懸命見たのでいつからこうなっているのかっていうのはしっかり分かって把握はしてないんですが、大きなこう今までのエアコン、従来のおそらく皆さんのお宅についてあるであろう古いエアコンと、
うん、
最近の電気屋さんに並んでいる新しいエアコンとの大きな違いっていうのがまず一つが、代表的な部分が自動お掃除機能というのがついてますね。
ありますね、
うん、
これご存知ですか。見たことありますか。
なんか CM で、
あ、そうだね、 CM で。エアコンの構造っていうのは、
うん、
ちょっとこう改めてなるほどこういうもんなのかっていうふうにこう把握してみないとよくわかんないところあるんですが、
うんうん、
ちょっと皆さんこうエアコンを皆さんの頭の中でいいです、エアコンを思い出してください。
はい、
一つはお家の中にこう横長の天井付近の壁にこうねドーンとちんたましますエアコン、うん、まさにこれがエアコン、風が吹いてくるやつですよね。
はい、
あるね、
これがありますよね、エアコンね。
はいはい。
それから
外に、
そうですね、
あるやつ、
A、
室外機。
そうです、外にあるのが室外機、大きな扇風機みたいなのがついてて熱風がバンバン出てくるやつが室外機ですね。
はい、
はいはい。
エアコンっていうのは主にこの、まあ、2つの部品で構成されていくんですが、
うんうん、
当然ですけど室外機とエアコンの間をつなぐこうホースみたいなのがついています、
うん、
室外機の方は何をやってるかと言いますと、
うんうん、
あの室外機ってやつは大きく我々がいつも見てるその扇風機みたいなのがファンがついてるのが一つと、
うんうん、
それからコンプレッサーといって、
うん、
圧縮するための、うん、こう機械がついてるんです。
空気コンプレッサー、
コンプレッサー、うんうん、でこれが具体的に何をどう圧縮してるのかっていうのはとりあえず置いときます。
あ、置いちゃう。
で、あの
なんか圧縮するんだね。
そう、あの、うん、一生懸命とにかく冷たい、まず冷気をそこで作らなきゃいけないので、
うん、
コンプレッサーは冷たいその、うん、ものを作ってると思って、冷気を作ってると思ってください。
ほう、
あ、
はい、
でコンプレッサーで使った冷気を先ほどつないでるホースの中を通ってエアコン側に持っていきます。
室内にですね。
室内に持ってくるんですね、
うん、
でそのエアコンの中で、室内の空気を今度その室外機から持ってきた冷気と冷たい空気と、あとお部屋の中にある暖かい空気を入れ替えちゃう、
うん
うん、実際には空気を入れ替えてるんじゃなくて、皆さん冬場にこうオイルヒーターって使ったりするじゃないですか、うん、
ありますね、
うんうん、ご想像つきますかね。あの羽がいっぱいついてて中にあったかいオイルとかお湯とかが回ってるやつです。
なんかちょっとデコボコしてるやつ。
そう、デコボコしてるやつ。そうそうそうそう、あれの真逆なことをやってると思ってください。オイルヒーターは中あったかいオイルが通ってきて、うん、室内の空気があったかいオイルの羽に触れることで温まりますよね、
うん、じわじわと、
うん、で温まるってことはそのオイルヒーターの熱が空気の方に奪われていくので、オイルヒーターの中のオイルが一回少し冷めます、
う
ん、でまた熱源の方に戻ってって温められてまた出てくると、
うんうん、
エアコンは冷たいのが入ってきて冷たいやつに室内の空気を触れさせて空気を冷ます。空気を冷たくしたやつをビャーッと吹き出すから冷気が出てくるわけですね。
あ、なるほどね、
うん、でその空気、室内の空気を冷たくした分 エアコンの中のその何かしらの、まあ、仮に液体と言ってきますけども、うん、液体は、冷気を奪われて少しぬるくなってしまうので、うん、また室外機の方に戻っていきます。
うん、
で室外機の方に戻っていくと今度暖かいのを出して冷たいのを入れ替えるのでブワーッと暖かいのが出てくるわけですよね、中からね。
ああそういうことか。う
ん、大体そんなイメージだと思ってください。
はい、
はい、でそこまで行ってやっとフィルターのお話なんですけど、
フィルターはい、
はい、さっきのエアコン側のその熱が、冷たいやつ空気と触れさせるための放熱板みたいなのがいっぱいついてますが、
うんうん、
ここがホコリで埋まってしまうと、
うん、
せっかく暖かい室内の空気を冷たくしようと思って通そうと思ってもうまく目詰まりして風が流れないですよね。
そうだね。
これがエアコンの効率を低下させてしまって、せっかく冷たい空気を持ってきたのに冷たい空気を全部交換しないままに戻っていってしまうみたいな。なのでフィルターのお掃除というのは定期的にしなきゃいけませんでした。そのフィルターをじゃあめんどくせえからエアコンが掃除すればいいんじゃねっていうふうにしたのが最近流行りのフィルター自動掃除。
これは便利だね。
はい、
いいですね。
やってることはフィルターを掃除機のヘッドを当てて、
うん、
ブラシでバババババババッとフィルターをかき出して、うんうん、ゴミを吸い出してるようなことをやってます。どこのメーカーも、
うんうん、あそれをこうお自動で やらしてるんですね。
そうで、やり方の方向性は2派に分かれてて、
ふんふん、
フィルター自体をむにょーんとこうなんかなんだろう、ファックスみたいにビヨーっと出る機械から出してきて、
ほう、
でそのフィルターがフィルター自体がブラシの間を移動するという、
あ
フィルターを動かす派と、フィルターはもうセットしたまま動かさないで中のお掃除ユニットを左右に動かすっていう、
フィルターブラシが行くんだね、
う
ん、
そうブラシを動かす派っていう2派があって、
はあ、
どっちがいいとか悪いとかってことはないんです。ないけど、まあ、
これはその各メーカーの特徴だね。
そう、うん、ないけど一応そういう2派があるよと。
なるほどね。
はい、で、コーヒーポイントで言うほどのことでもないのでここで言っちゃいますが、
はい、
私はフィルターの方が動く派です。
あ
っ、フィルターの方、
フィルターが動くね。
フィルターが動く派が好き。
あ、なるほど。
なんか
その心は何かあるのかな、
うんうん、
ブラシのユニットをね、ぜひカタログを後でこのお盆休み中にでも電気屋さんに行って涼んできてほしいんですけど、
うんうん、
ブラシの方を動かすタイプだと、うん、そのお掃除ユニット自体が左右に動くわけですよ。
うん、
で左右に動くとそのレールがねこうへたってきたりとか片べりしたりとかなんとかって言ってこうちょっと引っかかりとか出てくんじゃねえかなっていう、
あ長い時間使ってるとね、
そもそも思いがあって、うんうんうん、でフィルターをビョーンって出すやつはお掃除ユニット自体はもう完全に固定されてるので、
うんうん、
で、まあ、万が一フィルター壊れてもフィルター買い直せばいいかな、交換すればいいかなみたいな気がするんですよね。
なるほどね。
なのでどちらかといえば、まあ、フィルターがビョーンと出てくる方がいいかなっていう、それだけの理由です、
うん、高い機械、高そうな機械の方を動かすか動かさないかって言って、動かさない方が故障が少ないだろうという感じ。
そうそういうとこですね。はい、まあ、これがフィルターのお掃除で、おおむねどこのメーカーさんも、
うん、
エアコンの中にゴミ箱を持ってまして、
うんうん、
そのゴミ箱の中にフィルターのでお掃除してゴミを貯めるっていう構造になってます。
へえ、
ちゃんと捨てねば。
そう、メーカーさんによっては5年捨てなくていいですよっていうところもあれば、
うん、
10年捨てなくていいよっていうところもあれば、あ
そんなに、
うん、毎年捨ててねっていうところもあります。あ
その差は結構でかいね。
でかいですね。
結構違いますね、
うん、ただどちらのメーカーさんも1シーズンか1年間か分かりませんけど、うん、その1回そのシーズンが終わってたまる量っていうのは2グラム程度ですという。
2グラム、
うん、
それがすごい量なんだかよく分かんないな、まあ、結構埃だからね。
そう、
あ、そっか、
そうなのよ。うん、2グラムってどの程度なのよっていうことなんですけど、
ね、普通に1円玉2枚を想像しました、
うん、
でもホコリだからもっと傘は大きいですよね。
そうだね、
あ、ね、
だそれを1年でこう捨てるのか5年で捨てるのか10年で捨てるのかっていうのはまあその使い方次第というかその人のこう好み次第なんでしょうけど、
まあ、ほこりっぽいだともうちょっとたまるだろうしね、
うん、
そうですね、
そうね、う
ん、お掃除してない人
あとはペットがいるとか
あ、うん、そうね、うん、
まあ、あの捨てて悪いことないのでこまめに捨ててもらえばいいのかなと思います、
うん、
はい、ね、うん、これがまあフィルターのお掃除、
はい、
それからもう一つお掃除関連なんですけども、
はい、
先ほど言いましたエアコンの内部構造の話にまた戻っていきますが、
はい、
エアコンの内部っていうのはどういうわけか結構湿度が高いんです。
湿度、
うん、
あ、そうなの、
湿気が溜まりやすい、
はあ、
うん、で
湿気が溜まると、そうだね、
湿気が溜まるとどうなりますか、
ほこりがくっつきそう、
あ、それもある、
あとそのうちなんかこうカビカビルンルンとか、
ああそうですね、まさにその2つ、
そうですね、
フィルターお掃除以外にエアコンの性能を低下させたりとか、あとはまあその環境に悪いことが起きるっていうのは今ケイセンさん、麦さん言ってもらったほこりがつきやすくなるということと、うん、カビルンルンの話、
ああ
この2つも
ある、ね、昔使ってたのがねだんだん臭くなってきた、
ああ
やだよね、
多分そんなんだろう、うん、きっと
なるほど、
だダスキンお掃除さんみたいのがエアコンの清掃に行きますよって言ってるのはこの主にフィルターというよりもこのエアコンの内部のホコリやカビ、うん、ゴミを取るのが主の目的なんじゃないかなと思いますけど、
なんかテレビのコマーシャル見てるとあの泥水みたいなの出てきて、
うん、
ありますね、
うわーと思うけど、
それですそれです、で各社ここのポイント、ここについてもあの工夫をしてきてまして、
うん、
これまたあの掃除フィルターと一緒、あ、フィルターお掃除と一緒でどこ もう横並び、どこ取ってもらってもあの遜色ないんですが、
うんうん、
冷媒っていうんですけど、そのエアコンの冷たい中の液体と外の空気を交換するそのフィルター、フィルターじゃないな、そのフィンの部分、熱交換の部分が、うん、今コーティングされてます。
お
う、うん、コーティングはいろんなあの各社いろんなコーティング剤とかコーティング方法をしてるんですけども、
汚れがつかないように、
うん、うんとね、基本的な方向性としては、
はい、
水となじみやすいコーティングにしてるっていうやつ、
逆に
弾くんじゃないんだ、
はい、皆さんあの車のねフロントガラスとか、
う
ん、
はい、
であのコーティング剤あるじゃないですか、水を弾くよとか、
40キロで水がすっ飛ぶみたいな、
そうそうそう、
あるある、
あれが吹き取れるってやつね、あれの
重いやって
る私も分かんない、
え、嘘、まあいいや、俺大好きだから、撥水加工という、
うんうん、
水を弾く加工と、
うん、
最近この 2,3 年特にちょっと出てきてると思うんですけど、浸水加工といって、あの親しいに水ね、水となじむ加工という2つの方向性が5つは今ありまして、撥水加工っていうのは表面についた水を弾いて、
うんうん、
水玉にして玉状にしてスッと流れていくようにするのが撥水加工、
うんうん、
浸水加工っていうのはあえてその表面と水をなじませて、
うん、
なじむことでこうなんていうの、流していくっていう、結局流していくんですけど、
あ、
パンと弾いて落としていくか、スーッとなじませてサーッと流していくかのどちらかっていう、その2つの方向性があるんです。
あ、どっちでもうまくやれば汚れはうまく取れていくのかね、う
ん、そんな気がしますけど、各社選択しているのは撥水ではなくて浸水加工の、
なんか そっちを選ぶってことはなんかやっぱりメリットがあるだろうね、
う
ん
う
ん、
でしょうね。
カタログの解説を見ますと、
はい、
ホコリとかカビ の、まあ、その小さいやつが、まずその冷媒、あと熱交換器にフィンのところにつきますよね、
はいはいはい、
それを水がついた時に洗い流す、
うん、
洗い流したいからやっぱ水は弾いちゃダメだよねっていう、馴染んで一緒に流れていくよっていう風にしたいと、
あ、そういうことなん
だ、はい、ということで浸水加工をしているのがほとんどです。
へー、
で、あともう一つが、
うん、
今のホコリの話ですけど、うん、もう一つはカビの話ですね、
うん、
出た出た、
はい、カビについても、やってることは2つ、 カビについてはやってることが2つありまして、
はいはい、
1つは、運転を終わった時とか湿度が高くなった時、
うん、
乾燥運転みたいなのをします。
おお、
うん、1回、まあ、エアコンとしてずっと使ってて内部にこう湿気が溜まってでエアコンの運転終わりますよという時にそこから10分とか動かしてエアコンの内部を乾燥させてカビの繁殖を抑える。
なるほどね。
こういうことをやってるメーカーがだいぶ多くなってきました、
うん、あ、うちのエアコンもなんかね一回停止をしただけだとなんかすぐに止まんないでずっと動いてる。
あ、
それですね、
それかもしれない、
うんうん、
そうかもしれませんね。
うるさいからね2回押すと消えるんだ
消さないで
うるさいんだもん。
ちゃんと乾燥させてあげてください。
そのうち臭くなってくるかもしれない
助けに呼ばなきゃ
ね、
うん。あともう一つやってるのは電気ウォーカーでは大変おなじみですけどもイオン、
うん、
マイナスイオンとか、
う
ん、あとはダイキンさんだとあれだね高速ストリーマーって言いますけど、
お
ああいうイオンとかその他のこう粒子とかを使ってカビ分とかを破壊したり吸着したりして、ホコリとかカビを除去するっていう方向のも出ています
。なるほど、
うん、
プラズマクラスター。
そうそうそうそうプラズマクラスターはマシャープだけですけど、各社いろんなねピコイオンとかなんとかとかあるのでそういった機能も漏れなく盛り込んできています。
なるほど。
この辺がまあキーワードのその1の、まあ、お掃除関係ですね、
うんうん、
はい。キーワードの2つ目は冷媒。
冷媒、
冷媒、
はい、
夏だからちょっとこうおどろおどろしいやつではないね。
そう、稲川さんが出てきたからちょっとこう払っとこうみたいなそういうことではない。先ほどから話になってます室外機とエアコンのこう密接な関係ですけども、
うん、
室外機とエアコンの橋渡しをしているのがこの冷媒と呼ばれる冷えるに触媒の場合、冷たいのは運ぶためのものですね。
お、
はい、
運び屋だね。
運び屋です。
運び屋
なんか悪そうなやつですけどこれが実は
ちょっとブラックな雰囲気に、
うん、これが実はですね変わっております。
あ、なんかほら昔はなんか簡単に言えばこうフロンガスみたいなものだよね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、そういう風なものだったわけですけど、うん、これまではですね、R410A という冷媒が使われてまして、
はあ、
R410A が何かっていうのはどうでもいいんです。 R410A という冷媒が使われてました、
はい、
で、2012年に、まあ、エアコンのいろんな、ね、革新的なことを突っ込みたがるダイキンさんが採用したのが一番初めになるんですが、
はい、
R32 という、
はあ、
うん、呼び方の冷媒をダイキンが初めて採用して、今では今年のパンフレットでは全社この R32 を採用しています。
あ、じゃあよっぽどなんか効果が高いんだね。
うんうん、
熱交換の効率とかというよりは、環境汚染が少ない。
お、う
ん、
優しい方に行ったんですね。
優しい。もちろん効率も良くなってるんですけど、うん、その環境対策指数みたいなのがあるらしいんですけど、
はい、
それが今までの R410 に比べて大幅に低いんだっていう。
なんかほらフロンガスとかって要は単純にはほらオゾン層破壊するぜみたいな、
はいはいはい、
うん、そういうのが少ないのかしらね。そして
そうでしょうね、そういうことも含めてなんですけどね。
なるほどね、
はい、で、R32 もその2012年ダイキンが採用した当時であれば選択肢特徴の一つとしてこう捉えることができたんでしょうけども、
うんうんうん、
もうもはや全メーカーが採用しているので、電気屋さんにね騙されてねこれ R32 を採用してるんですよ奥さんみたいなこと言われてもでも全部採用してるんでしょってこうピシッと言ってやると相手もたちたちなので、R32 採用されてるんだなってことを頭に入れておいてください。
奥さんの口から R32 って出てきたらすごいよね。
すごいですよね。
そう。
この人電気屋ウォーカー聞いてるねって、
うん、だったら店員さんも聞いてるよね。
奥さん電気屋ウォーカーいいですよ。
ありがとうございます、よろしくお願いします。そして、気になるキーワードの3つ目はですね、センサーです。
センサー、
うん、これはもうムーブアイでおなじみの霧ヶ峰がね一番先陣を切ってる感がありますけども、
人がいるところを狙ってみたいな。
そうなんですよ、各エアコンメーカー今そのセンサーの精度と使い方に非常に頭を悩ませてまして、
うん、
センサーじゃなんでセンサーをねやっていかなきゃいけないのかというと、
はい、
今やっぱりケイセンサーが言ったように人の動きとか、
うんうん、
人の温度とかを見たいわけですよ。
なるほど。
で見てどうするのかっていうと、じゃあ人が入ってきたからここの室温はこれから上がっていくよね、
うんうんうんうん、
じゃあ上がっていかないようにちょっとさそこ温度下げようかとか、
うんうん
うん、人の数は変わってないけど、うん、お母さん台所に行ったよね、台所で動作が激しくなってるよね、
動作
そう活動量が上がったとかっていうところまで感知するセンサーを持ってるメーカーも実はあるんです。
そうなの、
はい、なのでお母さんが活動量が上がってきたからちょっとキッチンの方にエアコンの冷気を送ろうかとか、はい、あとはなんだろうな、日差しが強くなってきて、
うんうん、
窓際だけ暑くなってきましたと、
うんうん、
副遮熱ってやつですね、
うん、
なので窓際の方を少し冷やしていこうかって、窓際の方だけに冷気を送っていくとか、
へえ、そこまで見るんだ、
うん、そういう制御をしてまして、
うん、
メーカーによってはですね、今ちらちらとお話ししましたが、うん、単に温度の変化を見るセンサーだけではなくて、うん、間取りの変化を見るセンサー、
うん、
例えば今ガラガラガラってこうちょっと3枚扉ぐらいこう引くと居間、うん、と隣の部屋が1つになりますよとかってお部屋があったりするじゃない、
うんうん、
そうすると今はその間取りが引き戸が閉じてる場合ですか開いてる場合ですかっていうのをセンサーで見分けます、
うん、賢い
賢い。あとはソファーがあったりテーブルがあったり、うん、テレビがあったりしますよね、
はい、
ここに風を送ると向こうに風が通らないから、うん、ソファーのちょっと上目を狙って風出しますよとか
じゃああれだね、部屋の中衣替えを模様替えをすると、
ええ、
ちょっと動きが変わるんだね。
変わりますね。変わります、ね。
なるほど。
あとは人の手足や頭っていったその部位、
はい、
何度じゃなくても手があったかいですよとか頭があったかいですよとか足があったかいですよとかっていうのも見て、じゃあちょっと足の方に冷気を送ろうかとか。
細かい。なんか
そこまでいくとなんかちょっと覗かれてる気がする。
そうですね。実際にそのなんだ温度センサーだけじゃなくて、その、うん、カメラのようなもので、判定してるっていうメーカーもあります。
カメラついてる、なんかちょっとどこに繋がってんだろうって不安になっちゃう
思いますね。
ね、そういうのもありますけど、まあそこまで今センサーは進化してきてるんだよと。
おすごいね今の、
はい、さあ、あと2つキーワードありますが、
はい、
今のセンサーの話にもちょっと関わってきますけども、
うんうん、
風向調整、風向きの調整ですね、
うんうん、
風向きの調整というのも大変巧みになってきてます、うんうん、で風向きの、調整というのは例えば今言ったようなところで左側だけに風を送る、
うん、
右側だけに風を送る、
うん、
遠くに送る、近くに送る、うん、足元だ、上だ、下だと、
うんうん、
そういったところを風を風向きを調整することで、体感温度、室温というよりは体感温度を下げていきますよという、
うん、
制御してますよという感じになっております、
うん、なんかねうちのエアコンね風向きが中途半端なんだよね
中途半端、
ピッピッピッって動かしていくと、
はい、
ちょっと上すぎたなと思ってもう一回押すと今度下すぎるんで、中間がないっていうのかな。
なるほどね、
うん、ちょっとイラッとするときがある
そういうこともあるかもしれない。
今のはいいんだろうねきっと、
うん、今のは非常にいいみたいですよ。
そうか。
そして一番最後のキーワードは、
はい、
エコです。
エコ、
うん、
あこれ大事だよね、
大事ですよね、
うん、今のご時世、
はい、
はい、
で、エコだからって新しい話をするんじゃないんです。実はこの先ほどからお話ししているセンサー、 それからこの風向調整、この2つがエコーに非常に、影響を与えてまして、今時はですね、スイッチを切る方が、スイッチを切らないで連続して使用した時よりも、エコだっていうぐらい、
それ聞いたことあります、
いうこともあります。
なんかつけたり消したり、つけたり消したりしてるとかえって電気食うぞみたいな、
そう、つけ始めが一番パワーを使うとかって、
そうなんです。はい、まあ、エコの部分もね、なるほどね、ポイントになってきます。この辺のキーワードを押さえてもらった上で、今日の話を聞いてってもらうと、だいぶエアコンについての理解が進むかなと思いますので、よろしくお願いします。
その2、正しいエコエアコンの使い方。
エコエアコンですよ。あえてエコエアコンと言ってみましたが、
エコエアコンね、
今時はどちらのメーカーを使ってもですね、だいぶ、それこそだから5年前10年前のエアコンに比べればだいぶエコです、
5年で変わってるかね、
変わってますね、
そんなに、
うちのがね6年ぐらいなんだよね、確かね、
うちのもそれぐらいです。
あれか、やっぱり震災の後と前だとかなり違うのかね。
そういうこともあるでしょうね。そういうこともあるし、なんでじゃあエコーになって、その5年前と今と比べてどうエコーが違ってきてるのかっていうところの話をこう詳しく言ってますが、まあ何度も繰り返しなので、一つはまあセンサーが良くなったっていうところですよ、これは先ほどからお話ししているようにいろんなものを検出できるセンサーと、そのセンサーがいやカメラが見た映像とか情報を処理できるそのプログラムを持つようになってきたってことですよね、一つはね、で、例えばこれは富士通のノクリア X っていう、富士通さんのやつですと、エアコンってリモコンついてるじゃないですか、
はい、
あるで、
ここの富士通のエアコンはリモコンにも温度センサーがついてます。これはあの富士通のだけの機能でイルコンって言うんですけど、
イル
場所コントロールだったかなっていうやつで、使ってる人がいる場所の温度を測るのが一番正しいでしょ。
それ大事ね、
だからその使ってる人が移動した時に、移動した場所が暖かければ寒くするとか、寒ければ暑くするとかっていう、そのリモコンが、温度を測るよという、いる場所コントロールか、というのがあったりとか、あとは今まで話してますが、例えば三菱霧ヶ峰、これはもう、ね、先駆け的なメーカーブランドですけども、ムーブアイ極みという、
極み
匠純道みたいな感じになってますけどね。
霧ヶ峰といい、なんかこう和風な名前が好きなの。
そうなんです。
なんか炊飯器を思い出しました。
三菱はこれはどなただったかな、あんちゃんだったかな、あの女優のモデルさんだったっけか、イメージキャラクターとして起用されておりますが、ムーブアイ極みはですね、どう極みかと言いますと、先ほど、お話もした体のその部位の温度を測るというのが一番のその特徴になってまして、
足とか、
そう、足とか手とかね、頭とかで、そこに対して、あったかいところ、自分の例えば手足はそんなに熱くなってないと、頭がすごく熱くなってたと、そしたら頭の方にこう部屋の上の方に冷気を送って、冷やしたら一番冷えるんじゃないっていうね、感じ。あとはね、360度センサーが効きます。
360度、
ぐるっと1回転センサーが効くようになってるので、
でも
死角がない。
エアコンって壁側につくんですよね。
おお、そうだね、壁側につくね。だけど
80度でいいんじゃねえの。
そう思うでしょ。そう思うでしょ。そこが甘いんですよ。極みじゃないんですよ。そこが
ムーバイは極みじゃない。壁の向こうじゃない、お隣さん。
隣さんは関係ありませんが、じゃあ想像してください。自分今皆さんね、お部屋の中にいればお部屋を見てください。
はいはい。
でエアコンが例えば壁の左上の方についてるとするでしょ。で自分たちの方180度であれば自分たちの方はセンサー見てくれますよね。
はいはい。
窓は？
窓？
うん。さっき言った輻射熱とかその日光が入ってきて窓が熱くなってきたとしても。180度のセンサーでは窓は見れないですよね。
あ、上から下までっていうことじゃなくて右も左もってこと。
そういうこと、そういうこと。右も左も。
そっち向きの360度だね。
そういうことです。上下はまあまあ、上下はもうほぼほぼいい感じでカバーしてるので、はい、ぐるっと360度回る水平方向の回転です。
なるほどね。
はい、が見れるよというのがムーブアイ極みの部分ですけど。はい、それから日立の白熊くん。
お、
白熊くんはあれですね、嵐か、嵐のイメージキャラクターとして採用されてますが、結構白熊くんはですね、センサーに今注目をしてまして、はい、先ほど言った間取りの変化を感知するのが新間取りサーチというね、間取りの変更を検出したりとか、
うんうん、
あとはね、面白いよ、見張ってお休みタイマーっていうのがあるんですけど、
またそれ、
あ、寝るまで、
ノンノンノン、違います、そんなことじゃわざわざ取り上げない、
うん、
この見張ってお休みタイマーはすごく秀逸で、
うん、
タイマー運転で今ケイセンさんが言ってくれたように、ね、寝つくまでの1時間ぐらいつけておきたいなってあるじゃん、
う
ん
う
ん、
そうそう、
うん、でお休みタイマーセットしました、
うん、
で1時間、まあ、柔らかいこう冷気で寝ました、
うん、
エアコン切れました、
うん、
そっからですよ、例えば1時2時熱帯夜で寝苦しいその日の夜に温度が上がってきたのはセンサーで見ます。そして寝てる人の寝返りが多くなってきたなっていうのをカメラが見るの。
寝返りを、
そうで温度も上がってきたし寝返りもすごい頻繁になってきたから、もしかして寝苦しいんじゃない、
うん、
ちょっとエアコンつけとくからねっていう、
あ、すごいね、
見張ってますね、
優しいでしょう、
なんかストーカーみたい
な表現がうまくない
だって寝てる時にこう人の寝相を覗き見ってダメ
ちょっとやらしいですね。
やだよ、お父さんとかお母さんが失敗して見に来たぐらいの表現にしておいてよ。
おお、良い子も聞いてるから
そうそう、いや電気屋の子は良い子は聞かないけどね、
そうか、うん、悪い子しか聞かない、
悪い子もいやいや大きいお友達が聞いてくれるから
なるほど、
はい、というのがその白くなる、ね、結構これはねすごいですよ、う
ん、
でもだってタイマーで切れてるんだよ、だって
あのね、ほらやっぱりさ、あの寝てる時にあまりつけてたら嫌だからって1時間ぐらいでさ、
うん、
で夜中に汗べっちゃりで起きるわけ、
そう、
ね、
それがなくてギリギリいいところで寝続けられて次の日すっきり起きれたら良くないですか。
なるほど、
ね、
なんか そういうのはやっぱり需要があるんだろうな。
これはもうやっぱりそのなんていうのかな、潜在的なニーズを先取りしてね作っていると思いますよ、うん、
考えるね、
考えます。パナソニック、
ただあの、はいはい、なんか各社ね、
うん、
なんていうんだろう、そういうところに今すごく力が入ってるわけでしょ。
そうですね、
ってことはなんかこう大体そのエアコン自体の性能的なものとしてはもうどこも横並びなのかしらね。
この後各社の特徴を取り上げていきますが、
あ、なるほど、
ただ大きな違いは確かにないかもしれない。
あ、なるほどね、
うん、だからこそこう制御の方により、よりエコでしかも快適に過ごせる制御の方に力を入れてきているというのは確かにその通りですね。
そこでほら例えば何て言うんだろうね、お互いじゃねえや、そのこう何て言うんだろうな、
うん、
要はあの無駄な冷やしをしないことでエコになるっていうのもあるんだろうね、うんうん、きっと。
そうですね、そこだと思いますよ、うん、
冷やしすぎないとか、
うん、
ピンポイントで冷やしましょうと
か、ね、そうそう、あれです、今エコの話をしていくんでその中での話題ですけども、うんうん、あのすっ飛ばしてね、あの、うん、電気代とかの部分で、
はい、
その、うん、なんていうのかな、うん、冷房効率みたいな部分で エコになってるかっていうと、う
ん、はいはい、
おそらくそうでもないです、
うん、
あ、そうなの、
うん、別にあの今まで月6000円かかってたのが3000円になりますとか、
うんうんうん、
そういう風なエコではないです、
うん、
結構みんなでもそこら辺期待して買う人もいるのかな、だと思うけどね。
センサーとかプログラムの制御の結果、あるいは温度設定とか湿度管理の結果、ごめんなさい、マイク立っちゃった、あのそういう結果的にコストが圧縮されるねっていうのはあると思いますけど、
そっちの方だよね。
そう、ただしその要は純粋にじゃあつけっぱなしにした時の、効率どうなのって言ったらそうでもないと思う。
これはもう多分そんなにどこのメーカーも、うん、そんな変わんないのかもしれないね、
うん、なかなかね、うん、こう革新的な開発っていうのができてない、うん、できない状態になってきてるような気がします、
うん、はい、
ね、
はい、
さっきのデバイもそうだけど一個とかいいの見つけると各社横並びになるんですよ、
うん、
そ
う
そう、うちもうちもって、
そうですね、はい、ケイセンさんどうぞ。
はい、あのずっとつけっぱなしの方が安いっていうのを見たんですけど、うんうんうん、あれって本当なんですか、
うん、それはコーヒーポイントでお話ししていきましょう。
お、楽しみにしてます
やっぱり、はい、みんな聞きたいとこだよね。
そうだね、うん、そう思います、
はい、
でちょっとセンサーの話戻りますが、
はい、
パナソニックは、霧ヶ峰とかノクリアとかっていうブランド名がなくて、パナソニックはエアコンというだけですけども、
うん、シンプル、
パナソニックについてはね、床温センサー、人物センサー、日照センサーと3つのセンサーがついてまして、
うん、
これは何やってるかというと活動量ね、人が動いてる動いてない、
うん、
そういったものを見たりとか間取りの変化、机がどこに置いてある、ソファーがどこに置いてある、あと天井とかね、壁の熱の温度も測っています。
あ、壁って意外に熱こもんだよね、あそこね。
そうそう、そうなのよ。
南側と北側と全然違ったりしますよね。
うん、
ただ冷やさないとね、
うん、
例えば、同じテーブルに2人が、例えばケイセンさんと麦さんが向かい合わせで座ってたとして、
はい、
ただじっとこう映画を見てる、テレビに映ってるドラマを見てるだけの時と、
うん、
何かこうなんだろう、ジェンガとか、うん、黒ひげ危機一髪とかなんかやってた時と人の動きって変わりますよね。
はい、
うん、そういう活動量をこのパナソニックのエアコンはセンサーで見てまして、同じ人がいたとしても動きが少ない時にはちょっと温度は下げない、
うん、
動きが激しくなった時はちょっと温度を下げるっていうような制御をしたりしてます。
ジェンガでちょっと負けが込んでイラッとして体の温度が上がってきたりする。
そうそうそう、そうするとムギさんの方にだけこう冷気が来るようになったりとかね、
ちょっとこいつ冷やしてやろう
というのもありますね。
はい、
まあ、こういう、まあ、センサーの制御が良くなってきてるよというのが一つ。それから、まあ、冷媒ね、さっき言った R32 が良くなったということと、コンプレッサーの方も実は性能が上がっているようで、特徴的なのはね、東芝さん、今ちょっと話題に取り上げるのはいけないのかなとか思いがちの東芝ですけど、
あ、今ちょっといろいろ
話題が、
話題豊富な東芝さん、
はいはい、うん、財務状況の話題だけじゃなくて機能面でも話題は沸騰してまして、
うん、
ですね、コンプレッサーをここはですね、エナジーセーブコンプレッサーというのを搭載してまして、
かっこいいな、
これが面白いの、
うん、
コンプレッサー通常は、エアコンを使っている限り動いています。ぐるぐるぐるぐるっとね、
うん、
そうね、
うんうん、で、コンプレッサーの大きさによってどれくらい冷やせるかっていうのが能力変わってくるんですけど、
はい、
ここの東芝のエアコンのエナジーセーブコンプレッサーというのは実は一番こうガンガン冷やしたいときにはマックス動作をするんですけど、
うん、
そこそこ冷えてきたときは、うん、シリンダーってそのエアコンプレッサーの中の道具が2個あって、1個お休みするっていう機能があります。 2個で1個分のコンプレッサーで、
あ、なるほどね。
全力運転するときは2個でガンガンガンガン行くんだけど、あ、冷えてきたねってなったら1個休みっていう。
なるほど。
そうすると節約、
うん、そうすると半分の容量でこう動作できるので、
うんうん、
ぐっとこうなんだろう、積極的にこう省電力に踏み込んでいけるっていう。
おお、
これを採用しているのは今のところ東芝エアコンだけです。
他のメーカーはコンプレッサーっていうか それが1個だけじゃないんだね。
はい、このコンプレッサーの中にあるシリンダーと呼ばれるその容量、容量の部分が1個だけなの。
あ、なるほどなるほど、
うん、でこれはですね、一応なんだっけ、東芝さんのカタログを見てもらうと書いてあるんですが、12% の省エネルギー化効果があると、
1割ちょっとだね、
うん、1割
ね、結構大きいですね。
6000円が5400円ぐらいになるっていうね、例えばね、
地にも積もるとでかいよ、それは。
でかいですね、
でかいですね、うん、
というようなのもあったりします。
お、
昔ほどガンガンやらなくても今の家は結構冷えるのかな、
うん、そういうことですね。だからこそやっぱり中年とか高齢の方、要は若い人たちは割と簡単にエアコン使えると思うんですよ、
うんうん、
あ、暑いからつけちゃおうピってね、だけどその我々世代とかがやっぱりエアコン使ってもいいんだけどちょっと電気代かなとかってい う抵抗が結構大きいわけじゃないですか。
そうだね、
うん、だけどじゃあ改めて1ヶ月ガチッと使ってみたときに、うん、どれぐらい電気代が増えるのって言ったと言うとね、
うん、
例えばじゃあ2000円とか3000円だったりするわけですよ。
そんなものなのかね、
その地域による使い方にもよりますけど。
ああそうだよね、
うん、例えばじゃあ2000円3000円、まあ、3000円だったとして、
うん、
この暑い7月の後半ぐらいから8月の後半ぐらいまでの1ヶ月、
うん、
3000円かかったとして、うん、快適に過ごせたらいいじゃないですか、
うん、
ね、1日100円とかですよ
ね。なので、今は制御とかは良くなってきているので、エアコンは積極的に使ってもらっていった方がいいんじゃないかなと。
そこをきちって本当に夜ねぶっ倒れちゃうよりはねよっぽどいいよね。
うん、
と思うな。
倒れちゃったらねもっとお金かかっちゃいますからね、
うん、そうそう、体も壊しちゃったりするし、さしたら病院も行かないといけなくなるしね。
そうね、寝苦しくて朝ぼーっとして会社に行ってねとか嫌じゃないですか。
ミスしたりね、
そう
怖い。
いいことなんもないよ。
さあ皆さんね、このエアコンはもう積極的に使っていきましょう。
そうだね。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
その3、エアコン番付。
今回は7番勝負ということで、
はい、
エアコンブランド7社分をですね一応調べておきましたので、軽く、はい、各社の動向を見ていきたいと思います。
はい、
そんなにあるんだね。
あるんですね、
うん、
実はね。
私も思いました。
今回取り上げるのはシャープ、富士通、三菱、日立、パナソニック、東芝、そしてダイキンの7社です、
うん、
はい、
大手
全て大手ね。そうですね、ここを私コーヒーの偏見に基づいてですね、あとカタログからの情報に基づいて、番付をつけてみましたのでご紹介していきます。
はい、
一番まず最初にご紹介するのは電気屋ウォーカー一番悪いやつからということになってますが、
はい、
もうしょうがないです、隠したってしょうがない。一番最初にご紹介するのはシャープ、
うん、
ブランド名はプラズマクラスターエアコンとなってます。
はい、はい、
これはまあまあシャープですからね、プラズマクラスターなんとかっていうのは必ずこうなりますが、うん、
シャープの売りだからね。
そうですね、
うん、
ですね、いいところと言われると、まあなんて言うんだろうな、うん、上下両開きのロングパネル送風口ですねがあって、うん、で左右に、送風する際のそのルーバーと呼ばれる、ま、こう曲がったりするやつが、
うん、
今までは普通のこう真っ平なまっすぐな板なんですけども、うん、それがこうカーブを描くようなガイドを使ってたりとかします。 で、ホコリがつきにくいフィルターだよとか、チタンコーティングしてありますよとか、フィルターを掃除しますよ、有機系の浸水コーティングしますよ。
今まで喋ってきた基本は抑えてるわけだね。
抑えてますね。そして内部乾燥をかけます。しかもプラズマクラスターがあるからね、内部にもプラズマクラスターガンガン出しますよ。
はあ、いいじゃない、いいじゃない。
当然エアコンの風に乗せてプラズマクラスターをお部屋にもお届けします。
うん、
はい。そしてリモコンの表示は大きめ、
うん、
ボタンは少なめ、結構使いやすいリモコンになってます、
うん、もうご年配には最適だね。
いいですね。しかもよ、いいですね、しかもこのリモコン手に取るとファッと光ります。バックライトがつくんですけど、手に持っただけで光ります。
持っただけで、
持っただけで光る。
へ
え。夜とかね、ああ苦しいなと思った時にピッとつけられる、
うん、どこだっけ、
これはいいかもしれない、
ね、そうやりますよね、
はい。そしてお休みセンサー付きですから、うん、寝苦しい時に自動でオンしてくれます。
お、
はい、などなどなど。あとあのシャープお得意のネイチャーテクノロジーっていうね、ここはあの鳥のなんとかでとか、ここ
は、はいはいはい、
あの蜂のなんとかでとかっていうのも結構3つか4つか取り入れてますね。
え、何それ何それ。
あ、ご存知ない。
あ、うん、今初めて聞いたかも。
これは電気屋ウォーカーきちんと復習しておいてください。
すいませんすいません
シャープはですね、今あのいろんな技術開発に行き詰まっておりまして困ったら自然の動物とかが持ってる特徴をとりあえず取り入れるということを果敢に挑戦しております。
あ、なるほどなるほど。
これが大変行き過ぎておりましてですね、
行き過ぎて
炊飯器の混ぜ混ぜ機能、炊飯器ご飯炊くときに、うん、こう熱対流とかっていうんじゃなくて物理的に回しちゃえっていうことで炊飯器の中に羽を突っ込んだことがありましてですね、その羽もこう猫じゃねえやそのイルカのなんとかとか、こう水中の中でうまく対流できるようにとか。
なるほど。
あとはあの掃除機の時ですね、
うん、
掃除機の時にはあのサイクロン掃除機なんだけど、うちのはまだサイクロンじゃねえ、ゴミプレス方式だからっつんで、はい、じゃあゴミを圧縮する俺はみたいな、うん、で圧縮するときに使うこのプレス用の板が猫の下の猫舌のこう構造から参考にしてとか、
あ、
はい、ザラザラしたね、
え、
というゴミを書き取りますよ、
はい、
ありまして、なんかこう単今こ熟語が浮かんだんだけど、
はい、
瞑想っていうのかな、
おお、おお、
そんな感じをちょっと感じ取ったんだけどね、
はい。ただ瞑想もね、はい、突っ切ってしまえばね、特徴になってくると思いますよ。
なるほどなるほど。
もうなんか物の本、最近どっかの、まあ、雑誌を見たらたまたまこのネイチャーテクノロジーについての特集が1ページだか2ページだか書いてあったんですが、
はい、
はいはい、
あ、メモも取ってませんし買ってきもみませんのでうろ覚えですけども、もうすでにこのネイチャーテクノロジーは二十数種類あるというふうに伺ってます。
そんなに、ね、すごいね、
でもシャープも最近なんか粉飾決済かなんかでニュースになってましたから
まずシャープがいろいろ話題だったね、そこら辺はね。
そうですね、もうちょっとどうかな、頑張ってエアコン売ってほしいんですが、
はい、
残念ながら1番目の紹介ということで、
はい、
良いところも悪いところも含めてですね、平均点です、
は
い、買ってください。別に悪いところはないです、
うん、
悪いところはないんですが、いいところも特に抜きんでるところなしということで、
まあ旧大点ではあるんだね、
はい、あの買って損するっていうことは決してないです。いい、いいエアコンに仕上がってます、はい、で今持ってる方もあの、まあ、一番最初だったかって思わないでください。とてもいいエアコンです。ただし私は買いません。
なるほど
あの安ければ検討してもらってもいいかなっていうところです。
それでも多分うちについてる今のやつよりはいいのかもしれないな、
おそらくね、そう思いますね、うん、はい、
はい
はい、続いて2番目に、まあ、シャープが残念ながら×評価だとすれば、
うん、
次に来るのは三角評価です、
はい、
でご紹介するのは東芝、
お、
そしてダイキンです。
お、同着、
同着三角、ダイキン、ダイキンといえばエアコン、エアコンといえばダイキンがここに残念ながら来てしまいました、
うん、そこですか。
ダイキンはウルサラセブンというね、今
コマーシャル見たよそれ、
はい、そうですよ、もうエアコン、ダイキン、ダイキン、エアコンです。なんで三角なのか、
ね、
悪いことないんですよ、うん、ダイキンはですね、送風関係がやっぱ非常に強くて、
うんうん、
コアンダ構造という、なぜかあのちょっと分かりにくい名前をつけてるんですが、
コアンダ構造、
先ほどのこのエアコンの室内側の機械ですね、その熱交換器を通して冷媒から送られてきた冷気と室内の空気を入れ替えるための重要な部分ですが、ここのこの高アンダ構造という特殊な構造を採用することで、その熱交換効率を非常に高めるということと、もう一つ特徴的なのは下吸い込み構造というのを採用しています。
下から吸い込むってことね。
そう、通常のエアコンは、空気を上から吸い込んで下から出す、まあ、もうちょっと言えば上から吸い込んで下前側から出すって言えばいいのかな。
ああ、はいはい、うん、そんなイメージあるね
っていうのがエアコンの構造ですが、ダイキンさんは上から吸い込むのとプラスしてその下奥側からも吸い込むようになってます。上下から空気を吸い込んで前に出すような構造になってるのね。
あ、なるほど。
これ何がいいと思いますか。
そうだね、基本的に上から吸うっていうのはさ、なんか上にあるこう熱のこもったところを吸ってくれるといいかなっていうイメージ
がある。そうですね、
下の方はどうなんだよ、
なんかゴミが入らなそう。
まあね、あ、
そういうのもあるかな。
ダイキンさんはですね、残念ながら電気屋さんにカタログが置いてなかったので、本来今日は特集の中に入ってこないはずなんですが、まあ、しぶしぶ自分でネットで調べましたよ。で出てきたんですけど、なので今こう手元にカタログがないんでそれ以上のことは語れないんですが、あの対流を考えた時に、気流の流れを考えた時に、下からも吸い込むとこう空気の流れがね、エアコンから対角線上にこうまっすぐ流れていくことを想定して、そこから部屋の角にぶつかって上へ回っていく通常のルート、それから壁から下床方向を回って壁に戻ってくるルート、この2つをカバーするっていうのがこの下吸い込み構造ですよ。
なるほど、
そういう、
上側当然熱い空気が溜まってて熱い空気回ってきますけど、下側の方は停滞してたとすれば冷たい空気は動かないじゃないですか、そこも動かしていこうっていうのがこの高アンダ構造と下吸い込み構造です。
よりこう空気回そう的な感じだね。
そうそうそう、いいですよ。そしてもう一つ特徴なのが、消費電力がですね、結構この各社エアコン7社の中では割と低めです。最も低いってわけじゃないんですけど低め。
なるほど、
はい。
でもそれ結構売りだよね、電力
ですね、
電気食わないってい
うの。そうそう、それからそれから
それから
うるさらセブンですから、
そうだね、今すごくコマーシャルでよく聞くよそれ、
はい、うるっていうのはうるる加湿の部分、さらっていうのはさららで除湿の部分ですね。
はいはい、
ダイキンのエアコンは加湿と除湿について非常にこう巧みな機能を持ってまして、加湿って何かっていうと、これは主に暖房機能の時なんですけど、エアコンっていうのは当然冷気だけじゃなくて暖房側の運転もしますので、冬場暖房をかけるとものすごく乾燥しますよね。
するね、
で喉を痛めたりとかっていうこともあります、だから加湿器を置いたりしますよね冬場はね。
はい、
ね、
そういった時にうるさらセブンは室外機から冷気というか水分を持ってきて、でそれをこのエアコンから出す暖房のあったかい空気の中に混ぜて、潤いのある空気を出してくれるという非常に巧みな制御をしています。
加湿器いらずってことなのかしらね。
加湿器いらずっていうぐらいまで加湿器かどうか分かりませんが、ただ、普通の暖房に比べればはるかに潤いのある空気を出してくれる。
それはいいね、
ここはポイント高いですね。
もう鼻痛くなるもん。
でこれの特徴は水をね入れなくてもいいってことですよ、
はい、そうだね、
室外機の方から持ってきてくれるので、これが非常にポイント高いですね、はい、なのでエアコン、その夏場のエアコンでは残念ながら三角評価ですけども、 暖房を考えた時には一気にプラス評価になってきます。
ああ、
でもほらそっちね、本州の方って一年中使うもんでしょ、エアコンって。
ケイサさんのとこだとそうかな、
まあ、そうですね、
うん、
うん、
だからそういうのを考えるといい選択だよね。
そうね、うん、そう思いますね、うん、はい。でまあ残念ながら夏場エアコンとしてはこれまたシャープと一緒で悪いとこないんだけど、ちょっとプラス要素もかけるよと、
う
ん、
なるほど、
いうとこですね、
はい。
東芝、先ほど言った同着三角の東芝ですけども、
はい、
東芝については先ほどちらっと言ったそのシリンダーの数が変わるというエナジーセーブコンプレッサー、
は
い、これは非常に評価が高いです、
うん、
その野心的とも言えるぐらいの取り組み、他は持ってないですから、だって
野心、
うん、やっぱりそれぐらいのそのダイナミックに消費電力を抑える、そのコンプレッサー変えていこうっていうところは非常に評価は高いです。
これ多分なんかすごく効果が、ね、あるんであれば、うん、そのうち他のメーカーもやり出すかもしれない、
ね、う
ん、
そうだね、
うん、
特許技術でなければ他社も真似してくるでしょうし。
あ、そうだね、
うん、ただあのほら麦さんが先ほど言ってくれたようにもう目新しい機能がねセンサーとか制御の方にしかないということになれば、
うん、
やっぱり室外機もねその制御新しい技術を投入していくべき部分であると思うから。
そうだね、
うん、いずれ他社も真似してくるでしょう、
うん、
で、
なるほど、
東芝はピコイオンの東芝なのでうん、イオンマイナスイオンを出してね、エアコンの内部とかそれから外部に出したりとかもします。それからプラズマクラスターとかマイナスイオンを使って、
うん、
エアコンですごいいい制御をこれは他社も含めてやってきてまして、
うん、
PM2.5 話題になってるじゃないですか。
あ、はい、
あ、はいはい、
うん、これは 2.5 なんだミクロンだったかなマイクロミクロンだったかなよくわかんないけど非常に微粒子のそのホコリとかゴミ、
うん、
空気の汚染物質をPM2.5 っていうふうに総称するわけなんですが、
はい、
実際ほこりだね、
これをフィルターで取ろうっていうのは非常に大変、
うん、
だってエアコンのフィルターってもうでかい網みたいなもんじゃん、
うん、
そう、うん、だけど、だけど、
だけど
エアコンでこの PM2.5 を除去していきます。
ほう、取れるのかしらね。
どうやって取るんでしょうね。
普通はなんかあのその空気清浄機のヘパフィルターみたいな、
はいはいはいはい、
取、
はい、
るじゃない、
うんうん、
ね、ここはね発想の転換です、
うん、
今まであったピコイオンとか、
うん、
なんちゃらマイナスイオンナノイーとか、
うん、
あれはイオンそのプラスイオンマイナスイオンを制御する機能です。簡単に言うと、
うんうんうん、
あの辺をうまいこと使ってですね、まず PM2.5 とかホコリとかカビとかをプラスの電子プラスに帯電しちゃう、
うん、
まずね。であなたホコリ入ってきたホコリ入ってきた PM2.5 は全員お前プラスお前もプラスお前もプラスってやっていくのね、
うん、
そしたら次の工程で吸着するマイナスの部分を持っておく。
あ、なるほどね。
そうするとプラスの人たちはマイナスがあればひょーって引き寄せられていきますよね。
ほうほう、
あ、わーって引っ張られてくっついちゃう。
ほ
うほう、でくっついたらそれをジャーッと洗い流しちゃえばいいわけですよ。
あ、
という方法で、
うんうん、
そういう方法で PM2.5 みたいな細かいホコリを吸着除去していきます。
へ
ー、東芝エアコンにもあの搭載されてる機能で。
あ、なるほどね、
うん、まあ、そこまで聞くとエナジーコンプセーブコンプレッサーついてるし PM2.5 も排除できるし、
うん、
いいんですが、
うん、
まあそこまでかなと。
おお、
ちなみにな
んか ね、ずっと今7位からやってるけど、
うん、
どれを買ってもいいような感じがする、うん、本当にね。
そうよ、
なんかあんまり変わらない気が、うん、
はい、こっから
ベスト
プラスになっていく要素が増えていきますから。
あ、そうなのかい、
うん、ちなみに東芝エアコンについては残念ながらこの各社7社の中で、消費電力機関消費電力というのが一番高かったです。
あら、そうなんだ。
おかしくね、これエナジーセーブコンプレッサーつけてるんですよ。
セーブじゃない。
そうだけど機関消費の電力としては 一番高かったという。
それは他のメーカーは真似しないね、きっと。
おそらく制御の問題かなって気がしますけど、
発想はいいんだけど、
あとは
こっちがまだ追いついてないのかな。
あとはその測定方法が、エナジークセーブコンプレッサーの良さをきちんと測定できる、そのほらあるじゃん、燃費の計測はこの方式でやりますとかさ、
はい、
あれが合ってないのかもしれない。
なんかこうそっちの方がまだいまいちなのかね、
追いついてないのかもしれないですね。
そう、
はい、
もったいないね、
ですね。
さあ続いて、次は×評価、三角評価として、次は丸評価です。
お、はい、
こちらも2点あります。
お、
ほうほう、
日立の白熊くん、それから
これもよく聞くね、
はい、それからパナソニックのエアコンということで、
うん、
こちらの2点はですね、残念ながら先ほど言った PM2.5 には非対応です。
うん、
除去できません。
そうか、
うん、ただし、散々今まで今日お話ししてきたセンサー類が非常に、特に白熊くんの方は充実してますね。
うん、
見張ってお休みタイマーとか活動量とか、
うん
う
ん、
そういったプラスの部分が非常に多い。うん、ただし白熊くんがなぜ、丸評価でとどまってしまったのかというと、PM2.5 非対応だということプラス、
うん、
リモコンがね、
はい、
ちょっと
しょぼいの、
しょぼいというか昔のままというか、リモコンが各社ですね、最近の傾向としては表示が大きいということと、
うんうん、
ボタンが少ないということが最近のトレンドです。
うんうん、
要は操作は簡単で見やすいってところがポイントだってことですよね。それに対して白熊くんは、まあ、表示は普通でボタンも多めということで、従来のようなリモコンを使っているということがちょっとマイナス評価。
ボタン多いとね、ジジババが分かんなくなっちゃう。
そうなんだよね。
うん
うん、こちらはですね、ナノEとかプラズマクラスターとかっていうものを持ってない日立なんですけど、イオンミストといって同じようにマイナスイオンを出す機能をつけてきています。
うん、
だからどっかが OEM で提供しているのか、あるいはそれ以外にイオンを発生させる装置を普通に搭載できるようになったのか。
多分ね、なんかそういうイオン系のものってそんな単純、難しいことではないと思うんだけど、それよりも各社のそのナノEとかっていうブランド名の売りの方が大きいかもしれない、
ね、そうなんですよ ね、
うんうん、
ね、
その名前が売れればみんな、お、これはナノEかってね、うんうん、引っ張られるから、
そうそうそう、
ブランド制御なんです
よ。ああ、
まあ、機能的にはそんなに変わらないかもしれない、
うん、プラズマクラスターのシャープ、それからパナソニックのナノイ、あとは東芝のピコイオン、以外にも三菱や富士通も、あとは日立もイオンを搭載してきてるよということで、イオンについては、まあ、変わりは少なくなってきています。
そうだね、
はい、まるで同着だったパナソニックエアコンですけども、
はいはい、
こちらはリモコンの方はいいんですが、うん、同じく PM2.5 に非対応ということぐらいかな。残念ながら、まあ、でも丸なので、日立白熊くんもパナソニックのエアコンも丸評価なので、もう上の中ぐらいだということで、
そうだね、
お値段とか形とか、気に入れば安心して買っていただいていいと思います。
ほうほう、
はい、わかりました。
最後に二重丸評価というのが、
お、来た。
こちらも同着で2位、2位というか2つご用意しておりますけども、
ほうほう、はい、
富士通のクリア X、 そして三菱霧ヶ峰。
あ、
うん、センサー制御だけを見れば、先ほど丸評価だった日立の白熊くんとパナソニックのエアコンの方がいいです。
お、そうなの。
うん、個人的にそう思います。
ただし、プラス評価があるね。
そうそう、う
ん、
ただし、三菱霧ヶ峰はムーブアイ極みをつけてますから、センサー制御で悪いことはない。
先ほどのこう、ね、うん、やつだね。
そう。そして富士通のクリア X についてもイルコンついてますから。で、そして19ブロック分割で室内を細かく見ていくよってことで、こちらも制御は悪く、センサー制御は悪くないです。
あ、うん、
なので、この、富士通、三菱、日立、パナソニックについては、特徴はあれ、センサーについては、まあ、まあ、引き分けだろうと。
うんうん、
はい。三菱霧ヶ峰で特にお勧めしたいのは、ですね、外せるボディという。
ボディ？
エアコンってさっきから言ってるように、ホコリが溜まりやすい構造になってます。
はい。
で、三菱霧ヶ峰が着目したのは、じゃあまあ、自動掃除とかもするけども、
うんうん、
やっぱり自分で拭いて掃除するっていう安心感もあるよねっていう、う
ん、ああなるほどね、うん、
なのでエアコンの空気の吹き出し口とかをカパッと外せたりとかパコッとこうちょっと開けたりするようにできるようになってまして、
ほう、あ、お掃除しやすい、
うん、自分でこう吹き吹きお掃除できるようにしてあります。
あ、掃除すごく好きなお家とか主婦の人なんかはそれ選ぶ要素高いね、うんうん、
非常にいいですね、うんうん、そして、各社の中でも消費電力、機関消費電力が非常に低い、うん、非常にって言っても、まあ、大差はないんですけど低い方ですね、はい、という特徴がある三菱の霧ヶ峰、うん、そして富士通のクリア X については、一番評価したいところは、デュアルブラスターというですね、送風、風の吹き出し口の機能が、先ほどから言ってるようにこうピンポイントで風を送るようになってきてます、最近はね、
うん、
それに対してあとは室内のこう気流を考えたりとかなんだりとかっていうのがあるんですけど、うんうん、ノクリア X はエアコンの両側に、
うん、
両側に1個ずつこうなんて言えばいいのかな、扇風機をもう1個プラスしたような構造になってまして、
へー、
うん、
曲がるあのルーパーってその風の吹き出し口が2分割になったり3分割になったりして、うん、エアコンの風の向きっていうのを各社制御してるんですが、
はい、
富士通のクリア X はもう両脇にガンガンともう2つつけちゃったっていう、
ほう、
うん、その風の吹き出しでもっとダイナミックにこっちにやるあっちにやるっていうのを制御してます。
ほう、
これがちょっと他社にはないのでいいか悪いか別としてとってもなんかこう特徴がある、
うん、
かっこいい、
とんがってるね、なんかこう
ちょっととんがってますね、
うん、なんか発想の転換というか、うん、
そう、うん、それからもう一つ大注目していただきたい、これぜひ電気屋さんに行ったら触っていただきたいんですが、リモコン、
リモコン
表示が大きい、ボタンは少なめ、そしてボタンが大きい、さらに RF リモコンといいまして、通常エアコンのリモコンというのは赤外線制御です、
うん、
だからエアコンの方に向けてピッてしないとエアコン動かなかったりしますね、
うんうん、
そうだね、
はい、富士通のクリア X のエアコンは、無線通信式なので、
う
ん、
どこを向いて押してもそのとこエアコンが動くようになってます。
あ、じゃあ別にそっち向けなくてもいい、
向けなくていいです、自分で見たいように見て押したように押せばいいという、
へえ。
なんか心情的に向けちゃうけどね。
まあね、うん、絶対向けちゃうとは思うけど。
そうだね。
だ寝てる時とかいいわけですよ。
あ、そうだよ
ね。あっちこっち行って、まあそっちの方向けたとしてもね、狙いが外れてもちゃんと動くよという。
うん、
それからイルコンですよね。そのリモコン自体が温度センサーも兼ねているので、非常に精度の高い温度のセンサー検出をしてくれるというところがあります。
それはすごい。
はい。ということで、各社のエアコンをざっと見てきましたが、
はい、
たまたまですね、私この時期両親がエアコンを買い替えると言っておりまして、何がいいのかと言われたので今の話を全部紙にまとめて、両親に送りまして、
すごい、
結局何ノクリア買えってことなのっていうことなので、そうですと言っておきました私個人としてはノクリア X が今今年の夏のエアコンとしてはもう一押しのエアコンになっておりますので、ぜひ皆さん電気屋に行ったら見てみてください。
面白いな、
いいねこれね。ただね、やっぱりね、そうそう買い替えられるものでもないからね。
そうですよね、うん、
そこも次の時にはちょっとね。ただこれが例えば3年後に買えるって時にはまた違うメーカーがなんかすごいの出してるかもしれない、
ね、うん、
そうね、そ
こもまたなんか触媒が変わったりとか、ま
あ、そうそうそう、
例えばしのぎを削ってるからさ、
うん、
ね、冷たくするのに熱くなってますからね、
うん、
あれ今いいこと言ったのにな。
じゃ あ, そういうことね、分かった、ごめん3秒かかって分かったよ。
今時ね、あの暖房、エアコンの暖房なんかもね、ピッと押せば30秒で熱が出てくるっていうのもあったりしますからね。
あ、
クイックな暖房側のクイックな機能もちょっと追いかけていってほしいなってところですけども。
その4、コーヒーポイント。
はい、いつものように長々とお話をしてますが、
待ってました、
コーヒーポイントでございます。
はい、
あの各社の話はもう一切忘れていただいてですね、
はい、
エアコンの選び方、買い方、買い替えのタイミングについてお話をして、コーヒーポイントとしていきたいと思いますが、
はい、
まずサイズについてです。
はい、
エアコンのサイズ非常に選び方難しいです。下は6畳から、
うん、
上は20何畳まであります。
うんうん、
あのエアコンというのは何畳用っていうのを買ってくるわけですよね。
はい、
そうだよね。
で、まあ、今回私は 各社のカタログのスペックを比較するのに10畳用のスペックを見てちょっと全部比較したんですが、
はいはいはい、割と良さげな気が。
そうですね、大体まあ中間ぐらいで、うん、お部屋のサイズプラスアルファぐらいのエアコンを選ばれるのがいいんじゃないかなと実は思ってまして、
ふんふん、
ちょっと大きめ、
そう、例えば6畳8畳の部屋だったら10畳用、
あ、なるほど、
うん、10畳の部屋だったら12畳用みたいな感じで、ちょっと余力を持ってた方がいいのかなっていうのが、あ、私個人の見解です。
なるほどね、
うん、ただ逆に思うのが、
うん、
なんでじゃあプラスアルファのものを選べというかというと、
うん、
こうガンガン回してしまうとね、
あ、
車と一緒でさ、アクセルベタ踏みだと燃費をいっぱい食ってしまうわけじゃない、ガソリンいっぱい食っちゃうわけじゃないですか、という心配があるのかなと。
でも、まあ、基本的にあの大きいやつはお値段も大きくなってくるからね。
そう
なんです。だからそこは
そこの兼ね合いだね。
うん、どんなに無理して運転したとしても、うん、例えば6畳8畳の部屋で8畳用のエアコンを使って損するってことはないと思うんですよ、
うんうん
うん、だからお値段を見て、例えば電気代がいくらぐらいかなって予想する電気代ありますよね、
うんうん、
予想する電気代を1年使ってどれぐらいでペイできるかって見たときに、
うん、
一つ上のやつを買うとめちゃくちゃ高くなっちゃうと、
うん、
そうすればまあ適正サイズのエアコンをそのまま買ってもらって問題ないわけなので、
うんうん、
それでいいと思いますし、
うん、
もしお値段的にそれほど差がないということであれば、うん、ワンサイズ大きめのやつを買っておいていただいてもいいのかなということがまずサイズの選び方、
うん、
それと注意しなきゃいけないのが、エアコンの設置場所、
うん、
はいはいはい、
意外とエアコンのその吹き出し口の部分が高さがあったりとかします、
うん
うん、であのカーテンレールの上から天井までの間で収まんなかったりする場合がたまにあるので、
意外にこのつけられる場所って限られてくるからね。
そうそう、
そうですよね、
エアコン買いに行くときは自分がここにつけたいっていうのは大体あると思うので、
うん、
ちゃんとメジャーで寸法を測ってもらってから電気屋さんに行ってもらうといいと思います、うん、
むしろこっちにつけるしかない的なのありますよね、
うん、
壁に穴が開いてるからすでに、
そうそうそうそう、だけどね、そこの幅が高さ自体がもう足りなかったりするので、
わ、
大型のやつ買ってしまうとね、
うんうんうん、
はい、まずそれがサイズの選び方、
はい、
それからと買い替え時期というか、じゃあエコだから今買うかって話です。
うんうん、
うん、
今いっぱい出てますよね。
そうで、今例えば麦さんのところとかうちもそうなんですが、うん、6年目ぐらい、
6年目だ、
うん、そうで、今エコのエアコンが出てる、
はいはい、
じゃあ買い替えた方がいいのかなっていうことなんだけども、
うん、
単純に金額の話だけをすると、
うん、
買い替える必要はないと思います。
お、
ちょっと安心した、
うん、だって新しいエアコン買うのに10万とか20万とかかかるわけじゃない？
すごいでしょ、やっぱりそれ、
ね、その分を電気代がエコになった分で取り戻していけるか、
うん、
かなりかかるね。
だいぶ難しいでしょ。
そうだね。
なので、お聞きの皆さんも3年目、5年目、6年目、7年目、
うん、
これぐらいのエアコンを使いになってる方で特に不調を感じない、きちんと冷やしてくれる、
うん
うん、っていう方はエアコンの買い替えはもうちょっと先でいいんじゃないかなと思います。
ほ
う、
そうだね、
はい。
まあ、でもなんか新しいの出るといいなって思うよね。
そうそうそうそう。8年目以降ぐらい、まあ、6年目以降でもいいんですけど、うん、エアコンがガタガタ言ったりすることがあるとか、なかなか冷えなくなってきたとか、
うん、
あ、室外機がちょっととか何か問題がありそうなら、うん、すぐ買い替えてください。
あ、ほう、
もう、急にこう、ここはちょっとお金かかったとしても躊躇なく言っていいと思います。
余計電気食ったりするのかな、
例えばね、そういうこともあるでしょうし、まあ、うるさかったりするしね、いうこともあるので、まあ、うちもですね、エアコン古いし、今回調べたじゃないですか、
はい、
せっかくだからこう優しいね、風の制御ができる効率のいいエアコンに買い替えようかなって一瞬思ったんですけど、
うん、
だって普通に動くしね、うちのエアコンね、
そうだね、
うん、まだ買い替えなくていいかな。
こういうなんかちょっと古くなってきたけどまだ使える家電製品が壊れた時に、
うん、
家族でみんなちょっと顔を見合わせてニヤッとする時がある。
やっと壊れた、
壊れたね、壊れたねみたいな。
新しいの買えるねみたいな。
そうそうそうそうそう。
その気持ちわかるな。
なんかね、もう背中を押してくれた感じ。そうそう
そう、いいですね。
ね、
まあ、
決定打ですよね。
どうしても買いたい人はあの積極的になんか棒がなんか突っ込んで、もらったらいいんじゃないかなと思います。
ね、
ま
だもう少し頑張ってもらううちにエアコンにはね。
はい、
うん、
そしてケイセンさんから質問もありましたが、
はい、
エアコンの運転方法ですね、
うん、
これは先ほどケイセンさんが言ってもらった通りですね、うん、暑くならないうちにエアコンをつけておくというのが正解です、
うん、じゃあ、最初の設定温度を高めに設定しておいて、うん、徐々に下げていく方がいいという考え方もありなの？
それはおそらく間違いです。
あ、
おうおう、
一つは、夏場、夏休みなんかを想像してもらうと、
はい、
朝はちょっとまだ涼しい、ね、うん、暑かったりとか寝苦しかったりとかするけども、
うん、
まだ耐えられないほどではない、
うんうん、
冷蔵庫じゃねえ、冷房をつける、エアコンをつけるタイミングはまさにそこです。
うん、
今日天気予報で36度38度になるよねと、
うんうん、
暑くなる、湿度も高いから暑くなるよねっていうふうに分かっていれば、
うん、
そして今日、まあ、出たり入ったりするかもしれないけど一日家にいると、
うん、
分かっていれば皆さんぜひ室温が高くならない朝の、まあ、9時10時ぐらいまでの間にエアコンの電気を入れてください。
あ、それぐらいからもう入れちゃうのね。
うん、まだその外気温が高くならないうちにエアコン入れちゃう。
ほう、
そうするとエアコンっていうのは部屋を冷たくするときに一番電気を食うので、
はいはい、
うん、
じゃあ寒い涼しいうちから電気つけちゃえばその冷やしていくっていう部分の電気は使わなくていいよね。
あ、
なるほどね、
そっか、
っていうこと。
室外があまり暑くないときがいい、
そう
ってこと。
そう、まあ、室外もそうだし室内もそうだし、
うん、
でもあの最初から冷たいところを維持するのとすっげえ熱くなってるのをガンガン冷やしていくのとやっぱり電気の食いが違うってことだね、
うん、そういうことですね。ここポイントの一つね、はいはい、それから今ケイセンさんが言ってくれた段階的に温度を下げていく下げていかないってやつ、
うんうん、
これは最初から自分の希望する温度に設定しておくべきです。
お
ー、だってケイセンさんがいろいろ考えて、
うん、
もうちょっと温度下げようとか上げようとかっていうよりもエアコンの方が正しい判断するんだもん。
センサーが、
センサーもそうだし、センサーがないものだとしても、
うん
うん、 だから温度設定、温度管理っていうのは自分の希望を入力してエアコンに任せてください。
自動がいいってこと。
自動、うん、まあそうね、そのだから意識的に温度を上げたり下げたりするっていうよりも、うんうん、この温度って設定しておくと、うん、ちょっとあったかくなれば冷ます活動を始めて、ちょっと、うんうん、冷ますすぎれば活動を下げる、やめるっていう、その制御をですね、自分でしてくれるので、
うんうん、
もうはっきり言って任せちゃうほうがいい、
うん、機械に任せたほうがいいね。
なるほど。
熱くなりすぎちゃうってまた冷やさなきゃいけない、ちょっと大変じゃん、
うん
うん、
逆に頑張らせちゃうんだ。
そうそう、朝つけるのと理由は大して変わらないです、
うん、はい、もう一ついいですか。
はい、どうぞ。
夕方のちょっと涼しくなってきたぐらいの時につけておいて、うん、っていうのもあり。
あ、例えば日中仕事に出てて、
うん、そうそうそうそう、
うん、で家に帰ってくるのは例えば8時ぐらいなんだけど、
うん
う
ん、
こう6時につけて、まあ少し冷やしておく、うん、日中のね熱気が落ちてきた頃につけておいてっていう、冷やしておこうっていう話、
うんうん、
これはそうでもないです。
お、
結局だって、冷やさなきゃいけない温度っていうのは日が沈めばどんどん下がっていくし、
あ、
うん、じんわり冷やしていって目的の温度に達する、あ、そうね、急速冷却とか、
うんうん、
強運転みたいなのがあったとして、
はい、
それと弱運転を選ぶならどっちかといえば弱運転なので、
う
ん、お家に帰る30分前ぐらいにつけておいて、うん、緩く冷やしていくよっていうのはありだと思います。
あ、タイマーをセットしておいて、
例えばね、それが弱運転、例えばタイマーをセットしておいて、29度とか30度ぐらいに設定しておいて、36度あって夕方になってきて34度ぐらいになって、32度ぐらいになってきて、それを30度まで冷やしておこうっていうのはありかもしれない。だけど2時間前に電気をつけて30度にしておこうとかいうのはあんまり意味がないかな。
うん、
とにかく、まあ新しめのエアコンであれば、うん、制御はセンサーに任せちゃっておいていいと思います。
ふむふむ。
うん、あとは、大事なポイントが2つかな、あって、
はい、
1つは実際の温度と体感温度の違いってやつで、
うん、あ、
それ、
うん、エアコンでお部屋の中は涼しくなったんだけど、
はい、
風が当たらないと涼しさが実感できなかったりする、
うん、あとなんかあの湿気、
そうそう、湿気もそう、
そうだね、
エアコンで温度は下がったんだけど、
うん、
こうムシムシしてると、
うん、
あんまり寒さを感じなかったりする、
うん、
実は除湿っていうのは不思議な機能でして、
は
あ、エアコンで空気を冷ますと、
うん、
そこで、空気中の湿度は取れます、
うん、
除湿じゃなくて、で、うん、エアコンで冷ました空気を一回温めて室温に戻して出すのが除湿機能。
なんかすごい電気食いそうだね。
そうなのよ。だから、うん、エアコンよりも除湿の方が電気を食います。
なんか一時なんか除湿の方が安いみたいなこと言ってた時もあった
よな。それは間違い。
うちね、あの消費電力がさ、デジタル表示されるやつなんだ、うちのエアコン、うんうん、
おすごい、ね、いいな。
除湿の方がね、電気明らかに食ってるのが分かる。
そうなんだ。
それは冷やすことによって空気中の水分を抜いたやつを温めて室温に戻して出すからっていう
ことなんだ。結構、うん、電気食ってんなーっていう。
そう、分かった。だから、うん、冷房の運転だけで除湿はします。だけど、もっとカラッとさせたいときに、
うん、
冷房だけでそれをすると、ものすごい部屋を冷やさなきゃいけないわけだ。なので、除湿っていうのは、その温めて出して冷えすぎないようにするっていう感じになります。 カラッとしたい時に除湿を使うのはいいんだけど、
うん、
エコだと思って除湿を使うのは間違いってことです。
あ、なるほど、
ね、
うん、使い分け。
そうそうそう、
はいはい、
あとはなんだろうな、あとはエアコンの設定、あ、そうそうそうそう、エアコンの設定温度を20、例えば28度にして、もろもろの理由で湿度を感じるとか何とかであまり涼しくないなという人は、
うんうん
うん、扇風機を併用してください。
はいはい、
扇風機の風を当たるとすごく設定温度そのままですごく涼しく感じます。
あ、
それはいいね、
うん
うん、
これ効果的です。そこまで覚えておいてもらうといいかな。
はい、
さあ長々とお話をしてまいりましたが、
はい、
エアコンの使い方どうでしたでしょうか。使い方じゃねえや、買い方どうぞ。エアコン、新しいエアコンどうでしたでしょうか。
なんか最近のは特にその何台変わってきたんだね。
なんか進化してるんですね。ちょっとショックを。正
直エアコンなんてそんなにもうやることねえべみたいな感じだったんだけど、うんうんう
んうん、なんかね、
うん、
私も今回調べてみて思ったのが、やっぱりそのセンサーの制御、エアコンだからエアコンの性能として多分そんなでもないんですよ。だけどセンサーの制御とかの部分でいろいろ効率をしてきてる、効率化をしてきてるので、昔はまあギリギリの温度28度とか27度とか高めの温度で必要な時だけをつける、で必要なくなったら消すということをしてたのが、
うんうん、
今新しいエアコンは28度なり27度の設定、それはもう変わらないままだけども、
うんうん、
自動運転にしておけば、うんうん、人の動きとか窓日光の変化とか、
うん、
そういうさまざまなこうものに合わせて自動的にちょっと冷まし、あの冷たい空気を強く出してみたり弱く出してみたり、うん、自動で制御してくれるのでトータルでエコだよっていう風になってきてると。
賢いね。
賢いですね、
うん、つけたり消したりしない方がいいってことですよね。
そうです、エアコンは基本はつけっぱなし、
うん、
あ、極端な話、
うん、
ちょっと買い物にちょっとコンビニに30分1時間出かけてきます、
うん、
エアコンはつけっぱなしの方がいいらしいです。
あ、それぐらいならね、
そう1時間30分1時間止めてる間に温度が上がってしまうぐらいであれば、
ほうほう、
つけっぱなしにしておいてそこそこ運転しておいてもらった方がトータルではエコだそうです。
へ、うん、あ、今俺ちょっとね気づいたんだけどさ、
はい、
冷蔵庫と同じでしょ基本的には。
そうね、冷やしてるんでね。
ほら部屋が暑いってことはさ、冷蔵庫の扉を開けっぱなしにしてるっていうことだよね、うん、
なるほど、
うん、でし、あの開けてすごく冷気が逃げちゃった後に閉めるとさ、余計に天気食うじゃん、うん、
な
あ、うんうん、そういうことだよね。
そういうことですね、
うん、閉めといた方がずっと冷やしといた方が電気食わないのと一緒だ、
うん
うん、あ、うん、
ちょっと今これ腑に落ちる感じがした自分で
なるほど、わかりやすい、
うんう
んうん、なるほどね、
はい、ということなので、はい、まあ無駄にね電気を使うというのはやっぱエコじゃないので、
うんうん、
そのあたりはいろいろ考えながらですけども、
うん、
今までの常識でつけたり消したりしているよりも新しいエアコン、うん、新しい使い方で使ってもらった方が電気も使わないし電気代も安く上がりますよということで ね、
うん、そうだね、電気代も上がってきたからさ、
そうです ね、
うん、
ね、まあ困ったもんです、あっちもこっちも
使って安く上げようと、
はい、というふうにお考えいただければいいんじゃないかなと思いました。
はい、
はい、
電気屋ウォーカー第80回灼熱レッドエアコン7番勝負という形で お送りしてきましたが、電気屋ウォーカーでは、お便りお待ちしております。inst-web.com のお問い合わせフォームからお送りいただいても結構ですし、あとはツイッターもやっておりますのでそちらで、メッセージいただいてもいいかなと思いますので、もしご希望とかご感想とか取り上げていただきたいテーマとかありましたらお送りいただければと思います。
はい、 プレゼント、
あとは、うん、大事なお中元もね、
あ、
1個だけですから
どうしよう、すごいね、でも結構意外に当たるかもよ、
なんか豪華な感じがしますよね。
そうだね、
電気屋ウォーカーはあのプレゼント企画に応募が少ないことで有名なので
当たる確率高いかもよ、
だいぶ高いです。
すごいよ、なんかね、アメリカテイストなものがこう家にわばっとこう来てさ、
詰め合わせが、
はい、
ね、
はい、ぜひご応募
です、
ご応募いただければと思う。あ、でも届くのは多分9月とかなんで
、はい、そうか、
よろしくお願いしたいと思います。
はい、
はい、お届けしたのは、コーヒーと
麦と
ケセンでした。
それではまた次回の配信まで、さようなら、
さようなら、
さようなら、どうも。